議会長泉2018年2月1日ナンバー185年4回発行2月5月8月11月発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話 055-989-5526 ファックス 055-986-5905 メールアドレス議会アットマーク長泉 .org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/11月定例会指定管理者決まるズバリ調整を問う8人が一般質問我が町探検クイズ表紙は祝成人未来へ輝け平成30年長泉町成人式の写真です。11月定例会29年第4回定例会は11月27日から12月8日まで12日間の会期で開かれました。条例の制定、補正予算などの議案を審議し、すべて原案通り可決しました。またタブレット導入促進特別委員会とスポーツ健康事業活性化調査特別委員会を設置しました。指定管理者決まる利用者のサービス向上に期待全会一致可決。健康公園は水のグループ、契約期間は5年間。質疑、選定された事業者の運営実績で特にアピールされた点は、健康増進課長、類似施設の全国での運営実績が豊富であることによる安定的な運営に加え、企業スケールや事業者と契約しているトップアスリートを活用したスポーツクリニックの実施などが評価された。質疑、開館日数や時間は変わるのか。課長、現在プールやマシンルームは午前、午後、夜間の3部入れ替え制をとっているが、これを廃止することで利用者の利便性を向上させ稼働率のアップにつなげるといった提案が出されている。開館日数は指定管理を行っていく中で協議していくべき事項と考えている。桃沢4施設、桃沢野外活動センター、桃沢グラウンド、桃沢キャンプ場、桃沢工芸村は川田建設株式会社。質疑、目的が異なる4施設の貸し出し窓口業務はどのように対応するのか。健康増進課長、現在協議を行っているところであるが、利用者の利便性は重要であり、利用者が不利益を被ることがないように協議していく。質疑、地域との付き合い方、区との対応は。課長、指定管理者には桃沢地区の地域活性化のため地元と協力し事業を進めていただきたいと考えている。対応が必要な場合は地元区とも相談し協議を行っていく。文化センターは SBS プロモーション、 SPS 匠、 NTT ファシリティーズ東海支店の共同体。質疑、選定の決め手となった主な要因は、障害学習課長、応募事業者からの提案内容はいずれも優れていたが、特に地域連携や管理運営の面で現指定管理者が高く評価された。長泉町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例を制定。この条例の内容は、 いじめ防止などの対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として定められたいじめ防止対策推進法に基づき、長泉町いじめ問題対策連絡協議会ほか2つの付属機関を設置するため条例を制定するもの。質疑。この組織はいじめを未然に防止するためのものか、事後対応のためのものか。子ども育成課長。連絡協議会は町立学校におけるいじめ防止などの情報交換を行う組織である。専門委員会と調査委員会は重大事態への対処や同種の事態発生の防止に資するための組織である。質疑。連絡協議会の具体的な構成員は、課長、小中学校は学校長と生徒指導教員、教育委員会は教育長、子ども育成課長と障害学習課職員、児童相談所は東部児童相談所職員、警察署は裾野警察署生活安全課と町内交番に勤務する警察官、法務局は静岡地方法務局沼津支局職員を考えている。全会一致可決。長泉町簡易児童館条例の一部を改正する条例。南小学校区に増設する放課後児童会の名称は朝顔児童会。その他の条例改正。長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。長泉町営住宅条例の一部を改正する条例。路線の廃止と認定。廃止。町道小木曽下長久保線。30年3月に供用開始を予定している都市計画道路池田飛騨線により路線が分断されるため、町道222号線、町道776号線、都市計画道路池田飛騨線と路線が重複するため、町道654号線、町道小木曽下長久保線の廃止に伴い、現在の終点を変更して新たな路線として認定するため。認定。町道なめり下長久保線、県道沼津小山線と町道城山小尻線を結ぶ町道として新たに認定する。町道846号線、町道847号線、廃止する町道小木曽下長久保線の一部を新たな2路線の町道として認定する。質疑。路線名を決定する際の基準は、建設計画課長。道路は1級から3級に分類される。1級町道は都市計画道路などの主要道路、2級町道は1級町道を補完する道路、3級町道は生活道路である。今回町道なめり下長久保線は集落と集落を結ぶ道路であることから、2級町道として認定し、他2路線は3級町道として認定する。全会一致可決。29年度補正予算。補正予算の主な委員会質疑の内容を紹介します。会計一般会計補正予算額8172万円増。次からは会計補正予算額の順にお伝えします。国民健康保険事業1799万円増。後期高齢者医療89万円増。介護保険事業243万円増。水道事業収益的支出86万円増。下水道事業金額増減なし。1万円未満は切り捨ててあります。利用者の増加。障害児通称給付事業費 6600万円。質疑、増額の理由は、福祉保健課長、利用環境が整ったことにより、サービス利用者が増加した。詳細は次の通り。利用事業所29年3月31箇所、29年7月36箇所、サービス利用者、児童発達支援、29年3月41人、29年7月55人、サービス利用者、放課後等デイサービス、29年3月67人、29年7月81人。町民の声を取り入れて、都市ブランド戦略事業費197万円。質疑、今後ブランドメッセージを作成し、啓発品を作成するということであるが、決定する投票の方法は、行政課長、投票できる方は町に関係関心がある方とし、町ホームページからの投票をはじめ、公共施設に投票箱を設置して投票を実施する予定である。また、元旦駅伝競争大会や成人式の会場でシールをボードに貼る方式での投票も計画している。若い世代の定住促進、定住のための新幹線通学支援事務費13万円、質疑、30年度から実施を予定する新幹線通学支援事業のチラシに掲載する内容は、企画財政課長、詳細は次の通り、目的、大学などへ進学する若者の町外転出を抑制し、町への定住促進と地域との関わりを深めること、対象者、町内に住所を有していること、長泉未来人定住応援事業奨励金事業にエントリーすること、JR 三島駅から鉄道営業キロ片道 100km 以上の区間を新幹線定期券で大学などへ通学していることなど、補助額、月額2万円検討中。場外飛球の防止、健康公園施設整備費、1280万円。質疑、改修後のミニ運動場の柱の高さは、またその他の対策は、健康増進課長、ネットの高さは 9.7 メートル予定している。また、より安全性を高めるため、県道側と都市計画道路側に天井ネットを設置する。質疑、現行の柱の高さで前面に天井ネットを張る検討はしたか。課長、天井ネットにボールが当たるなど利用の際に支障が出ることが想定されるため、県道側の既存の高さとメーカーが推奨する高さを参考とし、さらに二重の安全策を講じ、天井の一部にネットを設置することとした。全会一致可決。賃貸住宅の家賃補助、子育て世帯向け賃貸住宅家賃補助金120万円。質疑、目的とその効果は、建設計画課長、新たな住宅セーフティーネット制度が29年10月に施行し、低所得の子育て世帯などの住まい確保を目的に、国と地方公共団体による補助金制度が創設された。この制度を活用することにより、子育て世帯などの住宅困窮者がより低家賃で賃貸住宅に入りやすく、かつ空き家や空き部屋の低減にもつながることから実施する。なお、補助の内容は1戸1月あたり最大4万円の家賃補助となり、財源内訳としては国2万円、町2万円である。質疑、賃貸人の条件と補助金のチェック方法は、課長、賃貸人が賃貸住宅を法律に規定する住宅確保用配慮者の入居を拒まない住宅として県に登録し、子育て世帯などの専用住宅とすることが条件である。なお、 町のチェック体制は賃貸人からの補助金交付申請の中で所得や契約書などの提出書類を確認し、適正な事務処理が行われているか審査する。全会一致可決。駐車台数の増加。南小学校整備費568万円。質疑。具体的な内容は、子ども育成課長、教職員の駐車場が不足しているため、学校敷地隣接地を購入し、約6台分の自動車駐車場を確保する。ベビーステーションの周知。ベビーステーションとは、粉ミルク用のお湯の提供やおむつ交換、授乳のためのスペースが備えられ、乳幼児連れの方が外出時に気軽に利用できる施設。子育て支援企画事務費10万円。質疑。印刷製本費の使途は、子育て支援戦略室長。事業所向けのパンフレット100部と認定事業所に掲示するステッカー50枚の作成を予定している。裾野市との協議。地形上の問題があり、汚水を効率的に排除するため、裾野市の公共下水道施設を長泉町の行政区域内に設置し、長泉町民も利用できるようにするための協議。全会一致可決。特別委員会の設置。スポーツ健康事業活性化調査特別委員会。スポーツや健康づくりを視野に入れた施設運営のあり方、ソフト面の対策などを調査するもの。委員長山田勝、副委員長長野真嗣、委員木下昭夫、宮口義孝、井出春彦、植松秀樹、柏木豊、福田昭。タブレット導入促進特別委員会。議会運営の効率化を目指し、タブレット電子端末導入に向けた具体的な使用を検討する。委員長下山哲夫、副委員長加藤裕樹、委員よもよしお、下山和則、大沼正明、小永井光一、杉森健二、米山聡。
ズバリ調整を問う。議員8人が一般質問。言葉の説明。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり質問することを言います。説明終わり。杉森健二議員。1、循環する合理的な廃棄物処理を目指して。2、地域のことは地域で守る安心な暮らし提案を。加藤裕樹議員。1、安心して住み続けられるまちづくりを。宮口義孝議員。1、町長のマニフェストと歩車分離循環バス下戸刈駅待合室待機児童観光財源を問う。小永井光一議員。1、無料がん検診の範囲拡大を。2、職員のやる気を喚起し行政組織力の強化を。福田昭議員。1、高齢者に優しい街づくり。2、障害者の雇用促進のために。3、手話の普及と手話通訳者の育成を。米山聡議員。1、学校給食費の無料化を。木下昭夫議員。1、新町長の所信表明を問う。よもよしお議員。1、施策の進行と少数者への資料。一般質問調整を問う。杉森健二議員の質問。質問。広域連携の要望があった場合の考えは。答え。 広域整備も調査研究を進めていく。地域循環型社会を。質問。リスクを考え、人海焼却場が使用できなくなった場合の対応は？暮らし環境課長。近隣市町にゴミ処理を依頼する方法、民間の一般廃棄物処理業者へ依頼する2つの方法がある。質問。公設公営、公設民営、民設民営など広域連携で要望があった場合の考え方、町民への情報発信や状況説明の方法は？都市環境部長。広域連携は焼却場だけでなく、ゴミの分別方法、収集運搬、リサイクル、最終処分場計画、資源物置き場などゴミ処理のすべての事項を調整する必要がある。町民への情報発信や状況説明は整備方法の選択や進め方で適切な時期や方法を見定め、より多くの町民に理解していただけるよう情報提供に努める。質問。広域ゴミ処理を検討するような機会は？部長。近隣市町の動向を注視し、施設の延命化を図りながら広域整備も調査研究を進めていく。質問。地域包括ケアシステム長泉モデルの確立を。答え。ケアシステムの進化推進を図っていく。地域支援の充実を。質問。認知症サポーターの拡大、認知症初期集中支援体制などの対策は？長寿介護課長。30年度から専門職で構成する認知症初期集中支援チームを設置し、認知症の早期発見、早期対応により適切な医療機関への受診や介護サービスの利用を支援していく。また各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人やその家族に対する地域の支援体制や認知症ケアの向上を図っていく。徘徊高齢者に対しては早期発見、見守りのための QR コードを利用した新たなシステムの導入を検討していく。QR コードを利用した新たなシステムの説明をします。徘徊高齢者等見守り事業。当事業は QR コード付きラベルシールを交付し、徘徊高齢者等の衣服等に貼ったシールの QR コードを発見者が携帯電話等で読み取ると、介護者、家族等にメールが送信される仕組みとなっており、徘徊高齢者等の早期発見早期対応にもつながるものです。システムの説明を終わります。質問。地域包括支援センターの方向性と町民への情報発信周知は？課長。センターを小学校校区ごとに設置し、機能強化を図り、地域包括ケアシステムの進化推進を図っていく。センター増設は町民にホームページや広報誌でお知らせする。また民生委員や介護事業所、医師会などの関係団体に周知を図り、積極的な PR に努める。加藤裕樹議員の質問。質問。安心して住み続けられるまちづくりを。答え。循環型社会への取り組みを推進する。ゴミ処理の現状は？質問。住民意識調査によると、ゴミ分別の種類の多さから来る分かりにくさと煩雑さが意見されているが。暮らし環境課長。町民が日常生活で適切に分別し、ゴミを排出することで燃やせるゴミや埋め立てゴミの減量化が実現し、ゴミ処理施設の延命化につながっている。全戸に配布している ゴミの出し方便利帳やゴミカレンダーの活用、今後整備を進めるゴミの分別専用アプリの活用など、情報発信に努め、資源の浪費が抑制され、環境負荷が少ない流れ積み方式の循環型社会の形成に向けた取り組みを推進していく。言葉の説明、アプリとは、スマートフォンなどで利用するソフトウェアのこと。言葉の説明終わり。ニコニコ収集。質問、対象者と内容は？課長、70歳以上の一人暮らし、高齢者のみの世帯、ホームヘルプサービス、デイサービスを受けている障害のある方がいる世帯が対象である。焼却場への直接持ち込みや粗大ごみ分解などが困難な方を対象とした無料粗大ごみ回収サービスである。質問。高齢化で利用者増が予想されるが、業務委託や利用者負担の考えは？課長、現在は職員が対応しているが、民間事業者への業務委託などを考えている。今後、業務委託をしたとしても、有料化は考えていない。質問、今後の周知は？課長、現在、ケアマネージャーなどの活動の中で周知を図っている。長寿介護課が作成したパンフレット、長泉町の介護サービスご紹介にも掲載しているが、今後はさらなる事業に対する役場内部の横断的な連携を含め、広報誌などを通じ啓発活動を実施していきたい。人海焼却場。質問、将来の考えは？都市環境部長。焼却場を建設する場合には、施設だけの問題ではなく、ゴミの分別方法、収集運搬リサイクル、最終処分場計画、資源物置き場などのゴミ処理に関わる全ての事項を調整する必要がある。当面は現施設の延命化を図りながら継続して施設を使用していきたい。
一般質問を続けます。宮口義隆議員の質問。質問、町長のマニフェストを問う。答え、積極的に事業の推進を図る。活力ある都市整備を。質問、コンパクトな街づくりと連動した公共交通ネットワークを図る立地適正化計画とは。建設計画課長、立地適正化計画は、下隣駅と長泉なめり駅、都市計画道路、池田ひいらぎ線沿道を拠点とし、商業、業務機能の充実、玄関口としての魅力ある環境づくりを進めていく。また、交流やにぎわいの創出を図るとともに、居住の誘導や、あゆつお公園の整備、公共交通の充実により住みやすく歩いて楽しい街づくりの検討を進めている。質問、保社分離交差点の推進を。地域防災課長、保社分離式信号の必要性が高いと判断される箇所は、積極的に裾野警察署を通じて設置要望していく。高齢者支援の公共交通。質問、利便性の高い循環バスの検討を。企画財政課長、交通結節点となる鉄道駅などを拠点に、交通不便地域の解消が図れるような経路にしたいと考えている。高齢者や交通弱者と言われる方々の移動手段の確保として、好ましい運行形態、経費の妥当性も考慮し、持続可能で多くの地域住民の方に利用いただけるコミュニティ交通を構築していく。下隣駅前の活性化。質問、下隣駅前に待合室やアンタショップ、 高齢者の集い場所を兼ねた多目的複合施設を、建設計画課長あゆつぼ公園の整備を優先し、下隣駅周辺はコミュニティなど長泉をはじめとする既存の施設を活用、あゆつぼ公園と連携したイベントを開催し、交流とにぎわいの創出を図っていきたい。また多目的複合施設の設置は現時点では考えていない。子育て支援を。質問。民間保育所の援助は、子ども育成課長、国や県の支援制度を活用するとともに町独自の支援も行っている。今後も民間保育所への援助体制の充実を図っていく。商品券で活性化。質問。ワクワク祭りの賞金、敬老祝い金などは町内商品券に。産業振興課長、町内商品券は現在考えていないが、ワクワク祭りのくじ付きうちわの景品は町内の特産品や町内企業製品を選定し、地域の魅力を積極的に紹介している。小永井浩一議員の質問。質問。胃カメラ検診無料は30代まで拡大を。答え。段階的に50歳まで引き下げる。がん検診受診率向上。質問。がん検診受診率の目標値は。健康増進課長。国の目標値である 50% を目標とし、さらなる受診率の向上を目指す。質問。28年度でがん検診無料化の予算が余ったようだが、今後は。課長。がん検診受診促進キャンペーンや広報誌などへのパンフレットの織り込みなど、引き続き受診率の向上に向けた取り組みを進める。質問。胃カメラ受診無料化を30代まで拡大する考えは。住民福祉部長。現在はバリウム検査を主流とし、60歳以上で内視鏡検査を希望する方に自己負担無料で実施している。一方、対応医療機関の数が限られ、検査費用も高額になるなど課題がある。なお、厚生労働省がん検診あり方検討会では50歳以上が推奨年齢とされている。そのため内視鏡検査を31年度までに段階的に50歳まで対象年齢を引き下げることを、西二町、沼津市、裾野市、清水町、長泉町と沼津医師会の間で調整を進めている。質問。定年退職職員を継続して雇用する考えは。答え。希望がある場合には再任用する。定年退職者の再就職。質問。過去5年間で町から補助金を受ける団体へ定年退職者が再就職をした例は。総務部長。町では補助団体の採用に関与することはなく、団体より定年退職者の長年培った能力などを活用したいとの要望があった場合に、本人の意思で再就職をしている。過去5年間では社会福祉協議会に2人、シルバー人材センターに2人、商工会に1人である。質問。過去5年間で再任用した職員数は。また再任用の上限は。行政課長。公的年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、無収入期間が発生しないように、国から定年退職者のうち希望者は再任用するようにとの通知があり、町は希望がある場合は原則再任用する方針で、上限枠を設けていない。 過去5年では希望のあった3人を再任用した。
一般質問を続けます。福田明議員の質問。質問、高齢者に優しいまちづくりを。答え、介護用品支給条件の見直しを検討中。一人暮らしの配食事業。質問、一人世帯の状況はどう把握しているのか、また町の配食サービスの現状は。長寿介護課長。一人暮らし高齢者の把握は毎年年度始めに民生委員が輪候訪問による調査をしている。輪候訪問とは家を一軒一軒訪ねることです。28年度の利用者は124人、うち一人暮らしの高齢者は81人いる。福祉電話の無料化。質問、高齢者宅に設置する福祉電話の工事費を徴収しているが、無料で取り付けを。住民福祉部長。福祉電話は社会福祉協議会の事業であり、28年度末で108台が設置され、工事費が3132円、使用料は410円のうち330円の補助がある。近隣市長では、IT 技術の進歩による新たな手法も導入されており、制度の研究をしていく。介護用品の一部助成。質問、介護用品支給事業を利用する対象者の拡大を。長寿介護課長。在宅の65歳以上で要介護4と5の認定を対象としていたが、見直しを検討し、30年度実施に向けて準備を進める。質問、手話の普及と手話通訳者の育成を。答え、手話法指引養成講座のテキスト代を無償にする。手話普及の現状。質問、手話普及の取り組みと今後の手立ては。福祉保健課長。手話通訳者の派遣・育成は社会福祉協議会に委託している。身体障害者福祉会・老和部や関係団体の協力で手話子ども教室や学校での手話講習、広報誌・福祉長泉に手話の紹介記事を掲載するなどの取り組みを進めている。手話通訳者の育成。質問、手話通訳者を増やすための方策は。課長、町内在住2人、多市町在住2人、合計4人の手話通訳者が登録され活動している。手話通訳者は高いレベルでの知識と技能が要求され、最低でも4年間の講座受講が必要となる。試験も難関なため、通訳者までの道のりは厳しいものになっている。一方で、手話法指引養成講座は1年間の受講で資格が得られ、手話の入り口として手軽に始められる。しかも簡単な会話も可能になるので、29年度は約15人が参加している。手話通訳者を増やすためには、30年度からテキスト代を無償にして受講の機会を増やし、手話に慣れ親しむ環境を整えていく。米山聡議員の質問。質問、学校給食費の無償化を。答え、現段階では給食費の無償化は考えていない。現在の状況は。質問、学校給食費はいつから値上げを実施したか、また金額は小学校・中学校がそれぞれいくらか。教育部長。給食費の改定は29年4月1日から実施。金額が表で示されています。小学校、改定前月額3940円、改定後4300円、 差額360円増。中学校、改定前、月額4700円。改定後、5100円。差額400円増。表を終わります。質問。値上げをした最大の要因は？部長。12年度に改定して以来、16年間据え置いてきた。この間、物価の上昇はもとより、特に食料品の上昇は顕著であった。さらに、26年4月に消費税が 8% に改定された際も、栄養士の努力による献立の工夫や、公費投入により安価な給食費を維持してきたが、食材の高騰は予想をはるかに超え、改定しなければ子どもに安全な給食を提供することが困難であると判断した。値上げは妥当か？質問。給食費無償化を実施している市町村との違いは？部長。各市町村で取り巻く状況や抱える課題が異なる中で、無償化を実施している市町村は政策として実施しているものであり、財源をどこに充てるかという各自治体の考え方の相違によるものと理解している。今後の対応。質問。全国の自治体の中で83市町村が学校給食費の無償化を実施している。子育てするなら長泉町のイメージアップを図るため実現する必要があると思うが、無償化の考えは？部長。学校給食法や学校給食施行令で食材購入費は児童生徒の保護者の負担と規定されている。一方、町では地産地消拡大の促進と児童生徒への食育の推進を図るため、29年度から食材購入費は2000万円に増額し、給食費の一部助成につなげているため、現在給食費の無償化は考えていない。質問。町民全員で子育てを支援する政策があっても良いと考えるが、町長の見解は？町長。全国で無償化を実施している自治体の多くは人口が少なく、給食経費も小さい。当庁が実施した場合は毎年約2億円の財源が必要となるため、まずは所信表明で述べた各種の政策に全力で取り組み、現段階では給食費の無償化に取り組む考えはない。その他の質問。近隣市町と比較して優れている子育て支援対策事業は？木下昭夫議員の質問。質問。新町長の所信表明は？答え。さまざまな政策に誠実に取り組んでいく。あゆつぼ公園。質問。整備計画の検討方法は？都市環境部長。30年度以降から基本計画、詳細設計に入っていく予定である。質問。今後公園を計画する中で地域の代表者を入れる予定はあるか？部長。地元区やその周辺地域の方々、子育てや観光に関係する団体などにも意見を伺いながら進めていく。質問。地域への情報開示はいつ頃になるのか？建設計画課長。30年度から基本計画に入る。その中でスケジュールも決まる。今後さまざまな意見を聞きながら予算措置や地権者との交渉も念頭に入れ検討する。質問。都市公園としてどのように整備するのか？都市環境部長。今後基本計画を進める中で 子どもから大人まで幅広い世代が集い遊べる空間を配置したい。パークゴルフ場。質問。候補地は。健康増進課長。28年度に現実的な土地の利用可能性や交通アクセス、設置のための各種基本条件を整理した中で11箇所を選定した。質問。想定している規模と利用者は。課長。今後設置を予定している選定委員会で近隣市町の施設の状況も参考とした上で候補地の優先順位や方向性を決定する中で規模などを検討する。質問。複合型火葬場を併設できないか。住民福祉部長。火葬場の整備予定地はすでに決定している。改めてパークゴルフ場に併設する考えはない。今後の火葬場計画。質問。検証方法は。都市環境部長。今後基本計画、基本設計などの作業を裾野市と進める中で施設規模、設備、機能や住民サービス、事務処理、人件費などの維持管理費などを十分検討し事業を進めていく。町長の初心。質問。町長選挙で気づき学んだことは。町長。活動の中で皆様方の反応から事の大小に関わらず正しい情報を積極的に発信していく必要性を改めて感じた。また町民は私のこれからの町づくりの取り組みに期待していただいている。決して裏切ることなく、さまざまな政策に誠実に取り組んでいく。
よもよしお議員の質問。質問。子育てを終えても長泉への取り組みを。答え。各種事業を着実に推進し、住民満足度を向上させる。安全安心の構築を。質問。中小河川にタイムラインを策定し水害防止を。言葉の説明。タイムラインとはいつ誰が何をするかに着目して防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画のことです。地域防災課長。国土交通省のタイムライン策定活動指針により黄瀬川の水害を対象としたタイムラインを策定した。中小河川にも運用可能と考えるが、今後課題の精査や住民への周知方法を調査研究する。質問。ハザードマップの再精査と周知を。課長。防災関係機関の決定事項を確認し毎年見直しを実施している。今後も減災に向けた取り組みとして周知啓発を継続していく。質問。南海トラフ沿いの広範囲で大規模地震が想定されている中、東海地震を想定した大規模地震対策特別措置法の見直しが指摘されている。町の今後の対応は。課長。町の地域防災計画は予知と突発の2通りの地震対応が可能な計画と考える。当庁は津波被害の想定がないため現在は突発型地震防災訓練を実施している。今後国の法改正などの具体的対応策が示され防災対応に変更が生じた場合は広報誌、ホームページ、防災講話などで住民に周知する。質問。安全な通学路や歩道を確保するためハンプ設置や交通規制の充実を。課長。幼稚園、保育園、小中学校周辺の通過車両に注意喚起を促す道路表示は学校、PTA、自治会などの要望を精査し必要性が高いと判断される箇所は適宜設置し 安全確保に努めている。また交通規制は警察署を通じて要望していく。住みやすく住みこなす。質問。ゴミと食品ロス削減への取り組みは、暮らし環境課長。27年度から事業系一般廃棄物の減量のため、ゴミ質調査を通じ分別の指導を徹底している。食品ロス削減の動機づけに、だから食べきり動画を作成した。質問。しなやかに強く元気な長泉町にするとは。町長。規制概念にとらわれず柔軟な発想を持ち、時には果敢に攻める行政運営を進めることで、住民が愛着を持ち誇りを感じ続けられる町にしたい。一般質問を終わります。期待しています。私の要望意見。12月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。中小河川敷の雑草除去を検討していただければと思います。60代男性。子ども交流センターに初めて行かせていただきました。とてもきれいで、平日なのに読み聞かせや工作をしていただいたことに感謝しました。また利用させていただきます。40代女性。鳥獣被害に関する意見読ませていただきました。我が家も猿と遭遇する機会が多いですが、動物も人間も安心して暮らせる生活を願っています。60代女性。我が町探検クイズ、ネットで調べていこうと思います。40代女性。湾岸縫い師との30周年記念事業が楽しみです。20代女性。長泉町の財政が健全でありとても良かった。しかし今人口も増え成長している一方、30年40年後も見据える必要もあるだろうと感じた。30代男性。会議録もご利用ください。下界長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されています。会議録は町民図書館、役場行政課、下界事務局にあります。また町のホームページにも載っています。定例会の様子がインターネットで視聴できます。定例会の開催時間帯には生中継で配信しています。終了後は録画されたものを視聴できます。祝成人。成人式実行委員の皆さんを取材しました。成人式の前日、実行委員の皆さんにお話を伺いました。町に望むことなど若い世代の率直な意見を街角インタビューに掲載させていただきました。ご協力ありがとうございました。議員が聞く街角インタビュー。新成人の声。井上真理子さん。住まいは南一色。職業は学生。町に望むことは、小学校で吹奏楽をやる環境が欲しいです。私は将来小学校の先生になることが夢です。小学校のクラブ活動で管楽器に触れることができる環境を整備してほしいです。またワクワク祭りの活性化、長泉町民以外も楽しめるようにしてほしい。土屋さつきさん。住まいは下戸狩三軒家。職業は事務職。町に望むことは弓道場の建設。お祭り花火を増やしてほしい。ダブル成人式40歳をやりたい。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル123。町内にあるジオサイトを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。
正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。滝の写真があります。この滝の名前を当ててください。鶴瓶丸都市の滝、ヒント、幻の滝と呼ばれています。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。なお締め切りは2月28日水曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668 長泉町中尖828番地、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解は谷戸の湧き水でした。応募総数21通。編集後期、明けましておめでとうございます。30年がスタートし、元旦駅伝競争、成人式、消防出初め式などの行事が執り行われ、心新たに新年を迎えております。今後も住民の皆様と距離が近い議会を目指して活動してまいります。これからもいろいろなご意見ご希望などをお寄せいただき、親しみやすい議会長泉の編集に心がけていきたいと思います。長野。発行責任者、議長上松秀樹、広報校長常任委員会委員長大沼正明、副委員長長野真嗣、委員山田勝、下山哲夫、小永井光一、米山聡、福田明、加藤祐樹。これで議会長泉2月1日号ナンバー185を終わります。 NVC